そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
お知らせです。2015年9月より参加していただきました岩本さよりさん、本日をもってレギュラー卒業になります。
はい、お世話になりました。
はい、
レギュラー卒業って何ですか、久美さん。
何なんですか、ほら我々今すごくきつい状態でやってるでしょスタッフの稼働が、
はい、そうですね、
はい、この岩本さんのねレギュラー卒業をきっかけとしてですね、これ取材にあれ辞めたんじゃなかったのっていう牧田くんが参加してるのを聞いてあれって思った人もいるとは思うんですけども、今までそこアニのパーソナリティとして参加して、この今後もレギュラーはちょっとスケジュール的に無理だけれども、例えば取材の時とか、この回は出たいなっていう時に参加してもらうそこアニヘルパーズというグループを作りますということでね、岩本さんもそちらの方に入っていただいて、今後も番組には何らかの形で関わっていただこうとは思っておりますので、まあ、完全卒業ではないんですけれども、最終回特集とかお互いとか、まあ、レギュラーメンバー基本全員参加みたいなものにはもう今後は参加しないような形になると思います。まあ、これで完全に番組に出なくなるわけではないんですけど、一応レギュラーとしては卒業回ということになります。
はい、ちょっと機会が減りますが、お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからもガンガンお世話になるつもりではいるんで、よろしくお願いしますよ、本当。
はい、特に取材とか ね、
そうね、
よろしくお願いします。はい、頑張りたいと思います、引き続き
ということでね、あまりそんな悲しくない感じの終わり方っていうのはいいですよね。はい、ということで今日の特集は
2016年秋アニメ最終回特集です。
決めろ、会心の一撃。
一切の手で止め、この手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
私たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ、
さあということで始まりました、2016年秋アニメ最終回特集。もうなんかお正月挟むからさ、
そうですね、
この秋アニメ結構もう忘れ始めてますよね。島組始まったし、
まあまあ確かに年末といういい区切りがあったもんで、
うん、
まあでも秋アニメ結構私は面白い作品も多かったので、どんなコメント来てるかなと思ったら、まあ1作品という縛りはなかなか大きいですね。
そうね、でもほら前みたいにさ、好きなだけある程度投稿し許してた時期があるわけじゃないですか。
そうですね、
あの時は本当、えこんなのからこんなのまでみたいな、まあ面白くはあったんだけれども、こうまあ読むのも大変だったし、こう我々もそれを見ながら、その中からねコメントできない辛さみたいなものも確実にあったでしょう。
まあそうです、
全部が見てるわけじゃないからね、っていうのもあったので、でもこうまあ時代的にもね、こうたくさん見ればいいってもんでもないと思い始めてますので、まあその中からね、こう自分がこの作品を推したい、この作品も大好きなんだけど、でもあえてこの作品を推したいみたいな、情熱が伝わってくるコメントが増えてくればいいなってことで、あえて最近はもう一本ということにしておりますけれども、まあその分ね、語り足りない作品があれば我々が話せばいいかなっていう部分もあって、今の携帯になりました。
はい、
そして、今回はね、これは特集もしていないけれども投稿ががっつりきた作品がありますね。この作品です。
オカルティックナイン、 高中さんからのコメントです。本当に面白かった作品が目白押しだった今期の中で隠れた名作といっても過言ではない作品。とにかく舞はテンポよく進みながらも謎が謎を呼び、全く先の読めないストーリー展開、話の中に散りばめられた数多くの伏線、そしてそれらが物語終盤になって綺麗に回収されていく様はお見事としか言いようがありませんでした。登場するキャラクターたちが少々悪の強いやつばかりなので、第1話はある意味ちょっとハードルが高いかもしれません。特に主人公のガモン雄太は CV の梶裕貴さんの熱演も相まって、本当に性格の曲がっためんどくさいヘタレという第一印象を受けます。けれども話が進んでいくうちに彼の父親思いの面や正義感の強い面など様々な良い面も見えてきます。自称ガモタンの使い魔を名乗る爆乳美少女鳴沢涼香が彼に付きまとっているのは、彼のそんな人柄の良さがあってのことだと容易に想像できるのですが、そこに行き着くまでには少々話数を要しないといけません。あと自分のようなおっさん世代にとってスカイセンサーという単語が本作で聞かれたことはとてつもない衝撃でした。ユータが父親の形見として持っている BCL ラジオは本作の中でも重要な場面で使われています。今やスマホでラジオが聞ける時代、若い世代にはこの重さ2キロもあるバカでかいラジオが1970年代の男子中学生の憧れのアイテムだと言っても信じてもらえないでしょうね。第1話のメモリを見ちゃダメだ、耳に頼ってもいけない、手だけで感じるんだとつぶやきながらダイヤルを回してチューニングするユータのシーンはまさに涙ものだったのですが、そこはちょっと分かってもらえないのかな、いやこれって誰得だよと突っ込んでしまいました。とにかく全12話見終わって決して損はしない良作に仕上がっています。続きまして玉手箱さんからのコメントです。妄想科学シリーズで有名な志倉千代丸さんが手掛ける中二感満載のストーリー、人気イラストレーターパコさんのスタイリッシュなキャラクター、息継ぎなし早口台詞が飛び交う独特のハイスピードなドラマ展開は見る人を選ぶと思います。主要人物であっても活躍したキャラクターともう少し出番が欲しかったキャラクターがいたり、足りない部分はありましたが、毎回終わりの引きが強く印象に残るアニメ、秋アニメ中全くノーマークだったので予想外に楽しませてもらいました。人間の永遠探求テーマでもある魂の肉体からの解放が独自の中二的解釈で語られており、一度は死んだとされた仲間たちを自分の存在と引き換えに時間を戻し復活させたガモン雄太は最後の最後で主人公らしくかっこよかったです。はい、ありがとうございました。
まずオカルト好きには見てほしいなっていう作品でしたよね。あと怪奇事件がテーマの実写の作品とかが好きな人もハマるんじゃないかなと思って見ておりました。私が特に好きだったのはアニメならではの結構やりすぎなくらいのキャラクターの立て方と、ちょっとそれと合わせてうわ嫌だなって思わせるくらいの芝居とかが見られたのがすごく楽しかったです。
都市伝説好きだったりとかすると、あーそれ知ってる、小鳥箱とか結構有名じゃないですか。
うん、そうですね。
ついどう使ってくるんだろうと思って単語出るだけでワクワクしちゃいますね。あとムムーとかモロムーじゃないですか。そこら辺のあのオカルト御用達みたいな用語がものすごくうまく使われてるのがいいなっていう、そのありそうみたいな感じの、あ実際にあったら困るんですけど、でもなんかこうオカルト映画とかだったらあるあるみたいな感じの使われ方してるのがすごく好きでした。
なんか絶対にないとは言い切れない設定だったなっていうのは見てて思いましたね。完全 SF じゃなくて、まあやっぱり舞台も日常吉祥寺だし、
なんか高中さんもコメントで言ってますけど、このスカイセンサーとか霊界っていうのがそのチューニングされてて、その世界が違うから霊界って言ってて、現実と霊界っていう2つの世界が平行線上にあるっていうのもなんか面白いなと思いましたけど、
なんかそういうありきたりなもので、そういうちょっと日常とは外れた境界に触れることができるみたいな設定作るの千代丸さんうまいよなっていう、あのシュタインズゲートの時とかも思ったんですけど、
でもなんかシュタインズゲートよりもちょっと現実に本当にありそうな方に寄った気がしますね、オカルティックナインの方が。
なんか多分オカルティックナインって1話でちょっと合わないかもって思っちゃった人がいたかなっていうのが私的にめっちゃ残念ポイントで、なんかもし機会があれば、あの 結構このセリフが早口なのがこの作品の特徴なんですけど、うん、あのモノローグだったら割と独り言であるところが、結構人に相手に言うセリフでここまで早いのってなかなかないかもなっていうのが見てて思ったんで、ちょっと見慣れない要素かもしれないんですけど、内容的にはかなり日常に沿ってるし、こうあるあるなネタとかもあのオカルト好きな方とかにはハマるところだと思うんで、面白いので今からでも結構見てほしいです。
結構スピード感が、だからそのハイテンポで喋ってるのもあるんですけど、あるから結構見始めちゃうとバーって全部見たくなっちゃうから、逆に今最終話を迎えてる段階で見る方がいいのかなとか思ったりします。
そうですね。じれったいもんだって。
うん。待たなくていいか。
待つのがね、そこで終わるのどうしてみたいな感じだったから、一気に見れるって結構贅沢かも。
うん、なんか結構日数、その時系列的にもバーって見た方が忘れないし、そのあれってこれだったのかなっていう記憶が鮮明なうちに見た方がいいような気がしますね。最終回まで見終わって、その結構ゲームにつながるエンドだったのかなっていうふうに思ったんですけど、どう思います？
うん、確かになんかこの終わり方以外の終わり方がもしかしてあるとか、うん、その後の話とかあるんじゃないっていう気はするので、その12話で確かにすごく綺麗に終わってはいるんだけど、もうちょっと見たいよねっていうのもあって、
うん、なんか全員がてんてんてんっていうところのエンドが見たいなっていうのがちょっと個人的にはありますね。だからそのゲームに期待っていうのが高まる作品だったなっていうのが、
反則アニメとしてはすごいうまい作りしたよね。
うーん、それは思いますね。なんかゲームやりたくなりますもんね。やっぱいろんな謎がまだ残ってるんで、うん、
バーナード嬢曰く、ヒルアンドンさんからのコメントです。いつも図書室で本を読んだつもりになって佇む少女町田沙和子、彼女と彼女を取り巻く少年少女たちとで織りなすショートコメディアニメ。原作の大ファンでしたので、期待半分不安半分でした。特にアニメ化にあたり、キャラクターデザインが大きくアレンジされていたのでどうなるかと思っていましたが、奇遇でした。原作のエピソードが大きくアレンジされることなくアニメになっており、特に町田沙和子と SF 好き少女神林しおりとの漫才のようなやりとりがテンポよく繰り広げられ、非常に心地よかったです。とにかく毎回たくさんの本について語っている本作、このアニメを見てその本を読むもよし、町田沙和子のように読んだ気になるのもまたよし。まだまだ原作に良いエピソードがたくさんありますので、第2シーズンを期待しています。はい、ありがとうございました。
私このコメントで知りました。キャラクターデザインが変わっているというのを。
ああ、私も原作は知らなくて、いやずっと青田街の時もおすすめしようか迷ってたんですけど、結局紹介しなかったんですけど、でもずっと見てて、なんたって私3話が超好きで、あの村上春樹作品との距離感に悩む話っていうのがめっちゃ面白くて、ね、私結構村上春樹作品好きなんですけど、でもなんかいけすかねえ態度でスルーするっていう態度もわかるなっていう、本当なんかこうそんなに私も本の知識があるわけじゃないんですけど、読書家あるあるっていうのがかなり詰まってて面白いなと思って、なんか本当に読書家な神林さんのマニア感も笑えるけど、主人公はにわか読書家なんですよね。
そうですね、
沙和子が、うん、だからそんなに本が詳しくなくても、あ、その気持ちわかるわかるっていううなずけるところがたくさんあったんで、かなり面白かったですね。
うん、どちらにもわかるように書いてくれてるのはとても面白かったですね。この読書家あるあるをわかんないのに、うん、あ、あるよねって言って読書家になりきってる自分も結構面白かった。こう見ててなんかその沙和子をサバコぶりたい自分がいた。
ああ、なるほど、その立場ね。
はい、その立場
わかる。でもなんかこういうずっとあるあるネタでギャグ作品なのかなと思ってたら、なんか意外とそれだけじゃなくて、こう一見こう相性が悪そうじゃないですか、神林さんとサバコって、
うん、でも違うタイプの女の子、
全然違うタイプなのに、この二人の友情に心温まる話が結構後半に出てくるので、一番最後の話なんて、こう読書ってやっぱり一人の趣味っていうイメージが強いんですけど、同じ趣味をこう共有したり、おすすめの作品を紹介し合ったりっていうと、こう相手がいるとより楽しめる趣味なんだなっていうのがすごくわかるあったかい話で、本当5分アニメなのに見応えがあったので、なんか本当読後感の心地いい作品だなと思いました。
そうですね、私はこのコメントもきっかけに原作もチェックしたいと思います。
うどんの国の金色けまり、アビマルさんからのコメントです。 ポコとそれを取り巻く人たちとの触れ合いを描いていくアニメ。そう思って見続け迎えた最終話は、主人公ソータと今は亡き彼の父の本当は伝えたかったであろうお互いの思いをポコが橋渡ししてくれるお話でした。ハートフルファンタジーと銘打った作品ですが、それは親と子、そして家族の絆について改めて思い起こすアニメだったのかなと思います。ポコの幼稚な子供で獣っぽい言動はこのアニメの大きな魅力だったと思います。休日の朝に見るようなアニメと思った方もいるかもしれませんが、実際に地元の香川では日曜日の朝に放送していました。それにふさわしい心が洗われるアニメでよかったです。はい、ありがとうございます。
なせちゃんは原作読んでるんですよね。
はい、原作も好きでしたよ。今回のアニメの方は結構ソータとポコの、まあ、関係っていうんですかね、親子的な関係にかなりスポット当ててたなって感じなんですけど、私原作では割と周りの大人のエピソードも好きで、佐伯夫妻とダーハマさんとか結構ほろっとくる関係だったりするんですよね。そのあたりも描いてほしかったな。
香川では日曜の朝から放送してるんですね、まあ、まさに朝のアニメっぽいって言えばそうなんですけども、
そうですね、ポコがこうソータとの関わりでいろいろ発見していったりとか、友達ができたりなんていう描写とか、あとガオガオちゃんのコーナーなんて本当にお子さんと見れたらいいなっていうような内容だったなって。
確かにね、そうだよね、うん、あれ深夜に見る内容ではないよね
見てましたけどね、深夜に、うん、私たち楽しかったですけど、やっぱこれコメントで知ってなるほどなってすごく納得しました。
あと音楽がすごく良かったですよね。
あと映像も良かったんで、まさにこう雰囲気良かったですよね。
うん。
サイキクスオの災難。オタ半世紀さんからのコメントです。以前はコメディアニメは好きではありませんでした。理由は単純で笑えなかったからです。しかし本作は毎回笑うことができました。なぜかなと考えたら、どうやら本作のテンポの良さが理由のようです。ストーリーの展開だけでなく、キャラクターの切り替えの良さ、特に粘土、カイドウ、ハイロ、トリツカ、テルハシラのキャラが濃くて、一人一人は全く異なるのになぜか結びつくのが面白いです。そして何と言っても、佐伯役の神谷博さんの早口とも言えるスピード感が大変楽しかったです。超能力の使い方もありえないのに、それをさらっと言ってしまう神谷さんのセリフ回しがさらに面白くさせていると思います。できれば続編もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
いや、私は何の立場なんだって感じなんですけど、原作の麻生先生がずっとファンで、この太田半世紀さんのね、このコメントを見て、コメディアニメが好きじゃなかったのに毎回笑うことができたって最高な褒め言葉じゃないですか。
いや、いいですよね。ギャグアニメって結構その設定がきつかったりとかするじゃないですか。
はい、
入りやすいですよね。すごくその仲のいい友達がいて、そんな中にクスッとした笑いみたいな。
いやー、面白かったですよね。毎週面白かった。
私おじいちゃんとおばあちゃん大好きなんですよ。
あー、いいっすよね。
どんだけ最近のこと好きなんだろう、おじいちゃんとか。
最近の家族はみんないいですよね。
そう、なんか佐伯くんの周りの人みんな優しいし、佐伯くんのこと大好きじゃないですか。あの感じすごくいいなと思うし、うん、ちょっと口では疲れるみたいなことを言いながらも、佐伯もみんなのこと大好きじゃないですか。たまにほろっといい話挟まれると悔しい、感動してしまうみたいな瞬間があって、うん、
いや、あとは私結構好きなのは、こうちょっと使いたくなるキーワードが多いなと思ってて、いや、すごい普段からオフってすごい使うんですけど、誰にも、以前まで誰にも分かってもらえなかったんですけど、これでかなりファンがアニメ化でできたと思うんで、オフをどんどん使っていこうと思って。
オフ使ってほしいですよね。あとアイキャッチの時のサイキックスオーとか、ジャッジメントナイトオーブとか、すごくサイキックラバーさんの曲が、
うん、
そこで使っちゃうみたいな変なタイミングで入るのがすごくお腹に悪いっていうか、めっちゃ笑ってしまってい
や、本当に最後まで楽しかったんで、本当続編期待してます。
ビビッドストライク。水玉ハリアーさんからのコメントです。本作は魔法少女リリカルナノハの世界を舞台にした、リンネとフーカという二人の少女を主役にした作品であり、魔法少女リリカルナノハビビッドの続編というよりかはスピンオフ作品でした。そのため二人が関わるビビオやアインハルトたちこそ登場しますが、 直接の関わりを持たない人物の描写は極力排除されており、ナノハ、フェイトをはじめ機動六課のメンバーたちも全く登場しません。あくまでもこの二人の物語に集中するためだろうと思いますが、別の効果として各作を知っているかどうかでキャラへの寄り添い方が変わってきそうなのが面白いですね。第8話でのビビオのことを生まれついてのお嬢様とリンネが評したシーン、ストライカーズを知っている人、知らない人、それぞれにどのように聞こえたでしょうか。この第8話ですが、シリーズ屈指の熱い回でした。そして第10話から11話にかけてのリンネ対風化戦、こちらも熱かった。どちらが勝つのかこそ予想がついたものの、そこに至るまで何度も形勢逆転する試合運びで見応え十分でした。最終回の12話では、エピローグ的な内容で2人の物語をきれいにまとめており、全体の構成としてもとてもうまかったなという感想でした。続きまして、クニオンさんからのコメントです。続編ではありませんでしたが、描こうとしているものは、リリカルナのハビビットと同じ、ストライカーズと呼ばれる総合魔法戦競技で、さらに本格的な描かれ方をしており、魔法を併用した格闘技という設定とはいえ、萌えアニメのデザインでガチの格闘技アニメが最終回まで続くとは予想外でした。試合のシーンでは特別に珍しい演出やカット割りがあるわけではないのですが、地味だけど丁寧なアニメーションと迫力のある効果音が組み合わさると、ここまで見応えあるアニメになるんだなと思いました。今回のビビットストライクは魔法少女リリカルナノハビビットの1年後を舞台にしているので、リリカルナノハシリーズのファンとしては雑誌で連載中のリリカルナノハビビットの原作漫画でこれから語られるであろう内容を先取りしてさりげなく描かれているのがもう一つの見どころでした。リリカルナノハシリーズは今年の夏に劇場版第3作目魔法少女リリカルナノハリフレクションが公開予定になっています。このままシリーズが続いてビビットストライクの続編か魔法少女リリカルナノハビビットの第2期が制作されることを期待して待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。
今回ね、ナノハ担当の牧田くんがうちを卒業してしまってますんで、結局見ているスタッフがいなかったんですよね。
私も今回は見れていないので、触れられなくてちょっと残念ですね。
もともと2000年ぐらいからの作品になるんですか？
原作というか、そのスピンオフ元のトライアングルハート自体はもう90年代後半とかの作品だと思うので、どこを原点とするかにもよるんですけど、ナノハの初代が2004年とかだと思うので、
アニメのね、
はい、 10年選手ですよね。
ですよね。ちょっとあまりにもね、たくさんの種類がありあるので、もうどこから入ればいいのかもよくわからなくもなってる部分はあるんですけれども、多分いろんなものがこうファンの人たちにはたまらない部分はあるんだと思うので、
うん、ナノハちゃんの成長を追いかけてきたっていう感じですけど、ちょっとその手を離れたイメージもあるので、ここ最近の作品群はスピンオフのスピンオフみたいな感じになってますけど、世界観の広がりがすごく広いなと思うんで、またきっとこれからも新しい作品出てくるんだろうなとも思うし、うん、結構毎回毎回熱いっていうのと感動っていうのがあるシリーズだなと思ってるんで。
そうなんでしょうね、まあ、特に今回の作品のその戦いの描写っていうのが激しかったっていうのは、ツイッターなんかでリスナーさんの感想を見ていると、うわ盛り上がってんだなっていうのだけは伝わってきてたっていう感じでしたけどね。
ナノハは劇場版も今度控えてますし、この作品も続きもしやるんだったら見てみたいなとも思うんで、今後もナノハシリーズ頑張っていってほしいですね。
ブレイブウィッチーズ、リュウケンさんからのコメントです。とにかく主人公である光に元気をもらいました。配属先の最前線基地で足手まといと邪険にされても、作戦行動中のピンチでも絶対に諦めない、やってみなくちゃわからないと彼女の見せる不屈の魂は見ていて勇気が湧いてきます。最終回は水面走りやお守りのリベレーターを使った魔力の一点集中攻撃など、作中での光の成長を見せるシーンや502部隊のそれぞれの能力が光る熱いラストでした。502部隊の戦いはまだ続くようなので、今後の展開にも期待しています。続きまして、啓女フシュンさんからのコメントです。啓女とは尻と胸を使い水面に浮かぶランドと呼ばれる競技場から 水着女子を落とす、または倒す公営ギャンブル。その賞金女王を目指す主人公、神梨のぞみは、瀬戸内刑女養成学校で同部や同期の仲間たちと切磋琢磨し、一般クラスからエリートクラスに昇格。東のライバル、駿河刑女養成学校との対抗戦で勝利し、プロになるまでの物語。真空裂血、K アクセラレーション、乳首一本背負い、シリガトリングなどの胸躍るようなネーミングの必殺技が繰り出されますが、字面を見ても耳で聞いてもエロしかないのに、実際アニメを見ているとエロさをみじんも感じない超スポコンアニメでした。一番のお気に入り技は、主人公のライバルであり友人の宮田沙耶香が繰り出した胸を揉みしだいて乳首を立たせた乳首一本背負い。乳首で相手を投げ飛ばした時には鳥肌が立ちました。あと笑いも。原作は連載中ですので、続きはこちらで楽しもうと思いますが、それにしてもいろんな意味で見事なアニメでした。はい、ありがとうございます。
ブレイブウィッチーズと刑女、どちらもね、最後までね、いけなかったんですよね。
はい。まあ、ブレイブウィッチーズとかは結構もう、これもビビットストライクと同じくシリーズが長いので、そこでもハードルが高いですよね。
そうですね。やはりこう新キャラが出てきているとはいえ、ある程度その作品世界の理解があるかどうかっていうところが、やはりこう長い作品であればあるほどハードルがね高くなってくるっていうところはどうしてもありますね。そして、形状に関しては本当なんていうのかな、こういう作品がある種の癒しアニメになってるんですよね。
いや、割と最初から評判が良かったんですよね、はい、評判が意外
まあ私見てましたからね。はい、お互いの時めっちゃこれはありだなっていう話をしてたと思うんですが、
いや、スポコンですよ、お尻なだけでね、うん、なかなかこうルール設定とかも面白いなとは思うんですけど、なかなか最後まではいけずでした私も。
まあこう公営ギャンブルみたいなノリをきちんとね、入れてるのは面白いと思いましたね。まあ、こういうタイプのアニメっていうのはね、ワンシーズンに一本はぜひ欲しい作品なんじゃないでしょうか。
夏目友人帳5、クーターさんからのコメントです。私のおすすめは、第10話、トーコとシゲルです。おしどり夫婦を絵に描いたような二人の人柄がよく現れていましたね。6期も決定していますので、放送が楽しみです。はい、ありがとうございます。
夏目友人帳もね、5期を迎えまして。
いや、私結構夏目友人帳は漫画とかでは読んでたんですけど、実はアニメの1期からはずっと見てたわけじゃなくて、本当しっかり見たのがこの5期だけだったんですけど、本当に前はいい話ですね。
ですよね。私は原作も読んでますし、1期からアニメ全部見てますけれども、この夏目友人帳のいいところっていうのは、まあこうまださ、高校夏目くんが卒業してないからね、ずっと高校生活を描いているわけですよ。
はい。
妖怪との関わりをずっと描いているわけですけれども、結構ほろっとするようなお話がたまに入るのね、間にね。
はい、
まあ作るだったりした時は特にそうだったんですけど、うん、その中、まあ今回に関しては後半連投できたなっていう感じがね。
連投、いや、でも全部合わせてもかなり多かったんじゃないですか。
多かったと思います。
ホロッと話が、
はい、結構ね、怖い話もたまに入るんですよ。うわ、めっちゃ怖みたいな話が入るんですけれども、まあ、今回どちらかって言ったら、その構成的にホロってくるような話が続き、まあ、まさにこう、第10話、トーコとシゲルの話はね、ほんとこれは、妖怪のメインの話じゃないんだけれども、あの夫婦の、いい、もうこんな夫婦なかなかいないよっていう。
いないですよ。もう結婚したからわかるけど、あんな夫婦いないと思いました。
そう、夢の理想の夫婦だと思うんで、あれが一番妖怪かもしれないっていう。
リアルじゃない、
ね、そうそうそうって思わせるほど、でも二人はいいんですよね、雰囲気がね、またね、
本当にそうですね。
周りの その今まで夏目くんが行った家があまりにもあまりだからこそなおさらっていうところがあって、ね、
うん、だからこのこれまでこう夏目が受け入れてもらえなかったっていうのもこう分かってはいるんで、この東子さんがちゃんと受け入れてるんだっていうのがそのカラスの対の話で分かったのがすごく感動しましたね。
うん、そうなんですよね。まあ妖怪が見える話は、あの本人たち東子さんたちは一応は知らないわけなんで、うん、だからカラスのつい結局見えなかったわけですからね。あれは夏目くんにしか見えてなかった。
そうですね。
うん、っていう。
それでもこう受け入れてくれてる感じが優しさだなと思って、ね、うん、いやーいいですね。なんかこう私はこの号機を見たわけなんですけど、なんか出会った時期とかにもこう胸に来るものが違うなと思って、本当今この作品に出会えた意味を考えてしまうような本当に心に染みる作品だったなと思って、いやなんかこの気持ちを大事にしたいなっていうくらい素敵な作品に出会ったなと思いました。
この夏目友人帳ね、まあ、作品そのものがこうある程度人気だからのおかげだとは思うんですけれども、こうやってねその原作のエピソードをこう取り込みながら作り続けられているっていうことはね、まあ素晴らしいことだなと思います。こうただあの見ている側としてはもうちょっとこう先も見たいなっていう感じもどうしてもあって、もう5期も見てきてるとね、
はい、
その夏目が今後どうなっていくのかっていう分、まあ少しずつ描いてるんだよ、その妖怪エピソードを入れながらね、
本当に少しずつ
入ってるので、どうしてもこうついせかしちゃいたくなる部分もありながらも、いつまでも続けられるだけ続いてみたいなっていう、この贅沢なんだなと思いながらね、第6期も楽しみに待ちたいと思います。
アジントレビさんからのコメントです。主人公永井圭と一期では彼を追う側だった戸崎が共闘するところから始まりましたが、個人的には胸熱な展開でした。一期は逃避行の物語だったのに対して、今回は一転して攻めの物語でしたね。分割2クールで前期から間が空いたのもあって、なんとなく12月に入るまで録画を放置していたのですが、見始めると息抜き会など全くなく、次々と話が展開していく構成のおかげで数日で見終わってしまいました。アメリカの横槍が入ったり、死なない体を手に入れたからこそ余裕を持って戦争ゲームに講じる佐藤さん相手に綿密な計画を持ってしてもあと一歩届かないもどかしさとか、2期は最初から最後までずっとクライマックスでしたね。そんな中で少しずつ人との距離感が変わっていく K の成長物語としても面白かったです。作画も CG ならではの違和感がないわけではなかったですが、戦闘シーンになると動きの良さが生きてましたね。流れるように次々と相手を倒していく佐藤さんには、敵とはいえ見入ってしまいましたし、IBM 同士の格闘戦もなかなかの迫力でした。原作ありの作品でありながら、聞いた話によると2期はほぼオリジナル展開とのこと。一つの物語が終わったって感じで、結果的に勝利と安息を得た K ですが、本当の意味での完結ではない幕引きでした。さて、この先が作られることはあるのでしょうか。これで満足といえば満足なのですが。最後に登場したチームと先的な集団も気になりますし、ちょっと期待してみたいですね。はい、ありがとうございます。
アジンですよ。
いやー。異常な面白さでしたよね。
ほんとね、特集したかったけど2人しか見てないっていうさ。
そうなんですよ。またね、こう結構分割だったり劇場だったりそれぞれあったんで、こうタイミングも難しいしっていうのもあって、
これね、この劇場がある絡みだったからなのかどうかはわからないですけれども、いわゆる分割ツークール作品だったわけですよね。
はい、
これはほんとね、もったいないと思う。もったいなかったと思う。ここまで来るとね、一期の終わり方、まあ衝撃的な終わり方はある程度するんですけれども、
はい、
今からっていうところで終わるんだよね。
そうですね。え、次の週ないのみたいな、
うん、これからっていうところで終わるんで、でまあその後劇場があったりするんですけど、テレビでしか見てない人はそこで終わっちゃうわけだよね、どうしてもね。
そうですね、
うん、あれ続いてこの2期にそのまま入ったんだったら、こう見ろって言えたと思うんですよ。
ああ、そうですね。絶対特集して、これは見た方がいいって言ってたと思います。
そうなんですよ。でも、このブランクがね、結構ね、その、見てない人に見てって言える時期を逃しちゃった感じがあってね。
でも本当に見たら夢中になって最後まで見ちゃいますよね。
やっぱり佐藤がやばいですよ。
私原作も読んでるんですけど、本当に2期は結構クライマックスの最終決戦みたいなところはかなり原作と違う戦い方をしていて、で本当にどっちも面白いんですよ。ですごい全く違うっていうわけではなくて、やっぱりストーリーとか格っていう部分はちゃんと同じで、それでいて、まあ、もちろん佐藤さんはあんな感じなんですけど、やっぱりこの最後にあの永井くんのその頭を断頭するってことをやってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの断頭っていうことを結構アニメでは最後に持ってきてて、その自分が自分じゃなくなるっていう、アジンは何回でも死にますけど、やっぱり頭を切断されるともう元にあった自分ではないっていうところをアニメでは結構重点を置いて描いてたことによって、ちゃんとアニメとしての締めができてたなと思ったんで、それは本当にアニメとしてもきっちり、まあ、まだまだ続きは作れるんで見たいんですけど、でもちゃんと原作続いてるものとしてよく終わらせたなっていう感じはしましたね、うん、
あのいい終わり方でしたよね、
うん、
これで解決ではないけれども、でも、まあ、この1シーズン2シーズンにわたって放送されたアジンというアニメとしては、まあ、ここで終わって、満足度高い。まあ、もちろん続きも見たい気持ちはするけれど、みたいな、いいアニメとしての終わり方したなっていう感じで。うん、まあ、多少ね、グロ的なものもあるとはいえ、すごく引き込まれる悪役の、美学とまでは言わないんだけど、悪役の強烈さみたいなものを感じさせる作品でしたね。CG の違和感も最初だけだね。
ああ、全然そうですね、うん。だって感情移入も全然できますし、うん、本当なんか表情とかも、なんかもう慣れてくると全然なんとも思わなかったですね。
ね、特に2クル目入っていった時にはもうキャラクターにある程度の、思い入れがあるからね。全然ありでしたね。
あとはやっぱり佐藤さんはこう、なんていうか理性のない化け物っていう、こうパーソナリティが全くないじゃないですか、はい、こう自分が自分じゃなくなることにも執着しないし、人が死ぬことにもただの遊びだと思ってるっていう、そういう無みたいな部分も、そういう意味ではその 3DCG っていうのは効果的だったし、でその佐藤さんに敵対するからこそ、もともと永井圭っていう存在もかなり合理的で人間っぽくないキャラだ、うんではあったんですけど、その佐藤さんに敵対することによってだんだんこう人間らしく見えてくるというか、こう彼が合理的なのは究極こうちゃんと人を思っての行動なんだなっていうのがだんだん分かってきたんで、すごい最終的にはかっこいい主人公だなっていうふうに思いましたね。
まあね、それと共闘する戸崎も、もう最初はねただの嫌なやつだなって感じだったのが、ね、うん、最後はね、まあ、いいやつとは言わないけれども。
でもそこが人間らしいというか、うんね、いいところばっかじゃないけど、はい、っていうのは。
いや、ほんとね、アジンは見るきっかけがあれば、ぜひ最後まで、ワンクール、ツークール合わせて見ていただきたい、うん。ちょっと見て後悔はしない作品ですよね。
はい。
うん、響けユーフォニアム2。風街道さんからのコメントです。全国大会という最後の目標が終わり、文字通りのエピローグ回なのですが、エピローグというにはちょっと濃すぎるエピローグ回でしょうか。毎回久美子が言う締めの言葉がなくても、終わりの文字が出ても、北宇治高校吹奏楽部の日々は続いていく。それが当たり前のように感じられる素晴らしい作品でした。細かいことを一つ。一期一回目の投稿で、久美子の髪型について書かせていただいたのですが、今回のラストシーンを見て、改めてあの髪型いいなぁと思いました。では、私も久美子と同じく、さよならって言いたくないです。だから、この言葉で。またね。続きまして、ケノンさんからのコメントです。エピローグの3年生が抜けて、新部長の優子、新副部長の夏希は絶妙のコンビですね。 さすがに向上心とリーダーシップが強く、やりすぎ感のある優子には、夏希の小馬鹿にした軽口は、優子にとっていいガス抜きになるでしょう。自分も経験しましたが、音の厚みが薄くなるのはその時は愕然とするんですよね。特に北宇治は木管がかなり少なくなり、特にクラリネットとファゴットが抜けたので中低音が薄くなっています。演奏も実際の人数と合わせているように聞こえましたね。3年生を送り出す卒部会での在校生だけで行った三日月の舞。ソロパートでレーナが香織と、久美子がアスカと、それぞれ目を合わせて演奏する姿は、自分自身も経験したことがあるので感無量でした。特に香織がレーナのソロを聴きながら運指をなぞっているところなんかは、水部あるあるでしょうね。卒業式のラストで、久美子の本心を聞いて、父からもらったノートを渡すアスカ。ここで初めて、久美子とアスカは心が通じ合う同志、仲間となったような気がします。多分母親を放っておけないアスカは、父親に認めてもらったことで UFO を続けることを諦めたのでしょう。でも、その思いは十分に久美子が引き継いでくれる。というよりも、UFO が大好きな久美子にこそ、このノートがふさわしいと感じたのでしょう。ここで第2期第1話につながるという憎い演出でした。最後のエンディングは、響けユーフォニアムの演奏で締める特殊エンディング。綺麗な清々しいエンディングでした。続きまして、伊藤つくしさんからのコメントです。UFO2 の1話を見たとき、1年半前に熱狂していた作品世界に何の違和感もなくタイムスリップできたのは、作品の強烈な世界観や絵作りがしっかり確立していたからだと思います。5話までの関西大会に至る、みぞれ、のぞみ、なつき、ゆうこの南中出身の2年生の4人。久美子がそれぞれと関わり謎解き的に情報が少しずつ開示され、4話で、みぞれとゆうことのぞみがぶつかり合うシーンでは、見ていて強く引き込まれました。12話までの全国大会に至る、アスカと久美子の二人。強情なアスカと、及び腰の久美子が少しずつ変化し、アスカが本音や弱みを久美子に見せたり、久美子が直球でアスカに気持ちをぶつけて、最終的にアスカが全国大会出場を決断するまでを、7話から10話まで、みっちり使って描き、見ていて魂が揺さぶられました。客観的に考えれば、JK が仲直りするとか、JK が大会に出る出ないとか、ただそれだけの話に大人の私が本気で泣かされた。この場では細かく説明しきれませんが、UFO の演出、絵作り、芝居作りは、統一された高いクオリティのベースがあり、その上で各話で突出した演出を加え、舞は見ていて飽きない、キャラの掘り下げの深さも半端なく、絵も声も最高の演技。最終13話、小雪降る中で泣きながら寂しい本音の気持ちをぶつける久美子と、キザすぎるアスカのやりとりは、本作を見続けたファンと本作との別れでもあり、非常にうまくて爽やかな演出だと思いました。憎すぎるよ、京アニさん。とにかく、毎週が大満足な作品でした。ありがとうございます。
いやー、終わりましたね。
全国まで描き切りましたね。
ねえ。いやーでも全部演奏するのはあのタイミングかっていうのをね、最後まで見て思うしね。
うん、確かに。最後、なんか、コンクールの結果はそうやって描いて、で、まあ見たかったところを後半 B パートで結構見せてくれたなっていう気がしました。
そうね。全国、どうしようか。なんか憎いね。なんか、来年もまた、こうやって想起させるっていうのがなんかもうえぐいし、でも憎いなというか。
3年生からの言葉で、まああるあるって言っちゃあれですけど、来年は金取ってねみたいのも。
そうだよね。
先生の言葉も良かったですよね。その卒業していくから、そのまた一からなんだっていうところもさ。
ああ、そうですね。
そういう話を2人でしてたじゃないですか。
いや確かにそうだなって思いました、うん、あの言葉は。
だってね、あの3年生がいたからこそどうもいけたわけじゃない。
そうなんですよね。だって3分の1、まあ、楽団の中でメンツが変わるわけですから、毎回そら違う音になるのは当たり前で、だからこそ全国に急に行けたりすることもあるしっていうのがね、描かれているわけでもありますしね。
ああ、本当に、コメントにも書いてもらってありますけど、本当にただのこう女子高生のいざこざなんですよ。でもな、自分もあったなとかこう思ってしまう、このね、濃い物語性が私は非常に心を打ちました。
ですね。あと2期で結構そのさっきの先生目線のシーンも描かれることによって、結構そのなぜレイナがこんなに滝先生を好きなのかっていうのが私結構2期で分かって、
うん、
もう後半は滝先生にいちいちキュンキュンしてましてそういった面でも見方がだんだん変わってきて面白かったです。
ああ、私見方が変わったというとやっぱりアスカかなと思うんだけど、アスカは全然別に謎の大人なやつじゃなかったんだなって、ただの子供だったなっていうのがすごく良かったなと思ってさ、なんか後輩にカッコつけたいだけの子だったんだっていうのがなんか良かったです。結構ぐちゃぐちゃした、まあ、タイミングもありましたけど、中盤とか特にね、久美子のお姉ちゃんの話とかも相まって結構見るのが辛くなるというとあれだけど、物語的にも辛いタイミングもありましたけど、本当に最後まで見切っちゃったら、もうなんか久美子が、あの久美子があんなにアスカの卒業で泣くっていうのが、なあ、いや不思議ですね。なんかあんな風に思わせてくれる先輩というか、先輩じゃないかな、あんな風に泣かせてくれる関係を持てた時間っていうのは非常に大事だな、青春ですね。
私これ卒業まで描くとは最初思ってなかったんですよ。
ああ、なるほど、そうですね、うん、確かに3年の卒業まで行きましたもんね。
そうなんですよね。でしかもほら、全国大会こう行きながら、確かに全国大会がどうだったで終わるのかと思ってたんですよ。だってタイミング的にさ、もう尺ないじゃんっていう感じのこの最終話一歩手前ぐらいから行くと、そんな感じだったじゃない。
まあそうですね、
確かに。っていうのもあったので、いやだからこう、あ、きちんと卒業まで描いて3年生がいなくなるんだと、まあ響けユーフォニアム2としてはここできちんと終わるんだみたいなところが、いやなんかこうやっぱりほら、卒業って心に響いちゃうじゃない。
まあそのイベント自体がねっていうところもありますよね。
そうなんですよねっていうのもあって、いやちょっとなんか一つのね、何かが終わったみたいなものを確かに描き切ったなっていう。まあただ今からまだ始まるわけだけどね。
あ、部長は優子か、そして副部長夏樹か、いいね。
多分これはいいと思います。だから先輩たちがちゃんと選んでいったなっていう感じはありますね。
ねえ、本当それも素敵でした。
はい、ということで、投稿いただいた作品の紹介は以上になります。続きまして、スタッフが楽しんだ作品紹介していきたいと思います。まずはこの作品、
ロングライダース。
ロングライダースは2回も放送を落としたことでちょっと話題になりましたけれども、個人的にね、すごくいい自転車、まあ、ロードって言った方がいいでしょうね、ロードの初心者向け入門アニメになってたんじゃないのかなと思って。
そうですね、ちょっと話題の上がり方が悪かったですけど、めっちゃ面白かったですし、すごく癒されました。
うん、
ヨアペダも一つの自転車アニメですけど、なんていうんですかね、別の意味で軽く乗ってみたくなりましたよ。
あのね、ヨアペダはあれはあれでいいんですよ。熱き男の戦いじゃないですか、言ってしまえばさ。
そうですね。
でも、最初からレベルが高すぎなんだよね。
それもあるし、なんか順番的に私は割と良かったなと思ってて、ヨアペダでいろいろ自転車のことを知った気になっていたので、それで、ちょっとやっぱロードはああいうマジな人たちがやった方がいいなって思ってたんですけど、ロングライダースを見て、なんかちょっと知っているものが、あ、こんな女子たちでもやってるんだみたいなのを知って、あ、やれそうみたいな、楽しそうみたいな風に思いましたよね。
まあ、ナセちゃんあたりからすると、ほら、ママチャリに乗ってるわけじゃん。その先に、こうね、折りたたみ自転車の先にロードがあったみたいに、これでちょっと週末みんなで走りに行こうかぐらいな気分を味わえるような、そんな作品だったでしょ。
ね、楽しそうですよね。
甘味食べに行こうぜみたいな、そんなノリでさ。だからこれが多分スタートなんだと思うんですよ。っていうのが結構可愛い感じで 描かれていて、まあいろいろケチはつきましたけれども、ロングライダースは面白い自転車アニメだったんじゃないのかなって思って、ちょっとなんかもったいなかったなっていう気がしましたね。冬アニメでも自転車アニメありますし、ちょっとね、私もね、今ちょっと寒くてね、乗れてないですけれども、春から乗りたいかなっていう、参考にしながらね、思ってます。
続きまして、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない。スリークールやってましたが、終わりましたね。
いやー、最終戦が原作でもすごく長かったんですけど、白熱の戦いでしたよ。
でキラヨシカゲでワンクールちょっと使ってるわけですもんね。
そうなんですよ。でやっぱあれだけ尺を取ってるだけあって、すごくその魅力的な悪役っていうんじゃないですけど、
うん、
好きとかじゃなくてなんか共感できるところがあるっていうか、その一応彼は殺人鬼なわけなので共感って言っちゃなんなんですけど、ちょっと共感、うん、できるところはありますよね。その静かに暮らしたいみたいなのが自分の行動原理になってるところとか、一番追い詰められてる時のその普通なんかこう敵の大ボスってドーンと構えてるものなんですけど、すごく焦ってるところとか見てると、なんだろう、若干応援したくなるみたいな不思議な感覚のあるキャラクターなんですよ。だからやっぱり、
うん、ちょっと可愛い。確かに、
うん、
今までのジョジョの作品って私結構全然かけ離れたジョジョ立ちじゃないけど、こう人外キャラクター的なイメージがあったんだけど、このダイヤモンドは砕けないのシリーズはみんなお茶目というか、グッド人間寄りだなと思って見てましたよ。
うん、舞台もモデルが仙台だったりとか、すごく、うん、こうこれまでと違って地元感あるっていうか、普通の人寄りな作品だなっていうのもあって、私は4部が一番好きなんですけど、そうそう、これ初めて読んだ時にこういうワクワクあったよねっていうのを久しぶりに感じて楽しかったです。で最終回の後日談みたいなのもちょっとだけ挟まってるのがすごく良かったので、原作読んでてアニメはまだ見てないよっていう人、ぜひ最終回だけでもいいので見てほしい。
続きましてドリフターズ。いやー、もう最初から最後まで割と度肝を抜かされる絵でしたよ。すごいアニメだったと思います。
濃いのとキャラクターの性格も濃いじゃないですか。
そうね、悪の強いとはこのことだなという、まさに平野浩太漫画というところなのかもしれないですけど、
潔いまでにどげどな方とかも突き抜けてて魅力になってますよね。
ほんとそうだよね。なんか織田信長とか改めて怖いなと思ったというか、水晶玉がなんて便利なんだって言って悪どいことに使うじゃない。小田さんはさ、
おっぱり犬が泣いてますよ。
いやあれもね、本当無垢なさ農民たちはすごく、あ、なんて便利なんだって使ってたものが、ああいう方の便利な使われ方されちゃうとこんな恐ろしいことになるんだというのをなんか改めて感じるよね。怖えな、兵器とか怖えな。
どっちに荒らされるにしても地元の人はひどい目に遭ってますよね。
いやでも本当それがこう紙一重にエンタメになってるすごい漫画だよなと思うし、本当に私は割と最初から言ってたんだけど、まさに漫画そのままだと思うアニメで、すごいよね。あのままの世界をアニメ化してるっていうのが本当にすごいなと思って見てました。
うん、すごく愛を感じる作品でしたよね。
私ライター業の方でちょっと監督とプロデューサーにお話聞く機会があったんですけど、その時にこう原作とね見比べながら見たりすると、コマの絵が反転されたりするところとかもあるんですよ。そこが違和感なくアニメの方でそのままそうなっていたりとか、なんか漫画でこのセリフあったっけと思ったらなかったみたいなことがあるのが気持ちいいというか、もう原作ファンであればぜひ見てほしいアニメだし、アニメ見て楽しんだ方はぜひ原作も読んでほしいっていう、まさに相互補完になるアニメだったんじゃないかなと思いますね。
続きまして、ハイキュー、カラスノ高校 VS 白鳥沢学園高校。
全10話ですよ。潔い短さで超熱かったっすね。
そうですね、なんか1試合なのにずっとなんかこう熱いまま次の輪が気になる感じで進んでいきましたもんね。
ねえ、今までがこう2クールときて、今回1クールで1試合っていうね、ズドーンとこう
すごいよな。なんか長い、長かった。だって10話分1試合だよ。
うん、もう長いですよね。
スラムダンク並みだろうみたいな感じだけどさ、全然もう一気に面白かったですよね。
結構キャラクターの見せ場が、こう、この10話に、今までの積み重ねがゴンってきて、うん、どうしてもなんかこう、このキャラっていうよりは全体的にこう応援したくなる感じが。
そうだよね。私、ツッキーめっちゃ好みでさ。
ツッキー推しなんですね。
はい、ツッキー推しなんですよ。もうツッキーとかさ、息からずっと見てたらさ、もうずっとこう、ツンケンツンケンしてたのに、お前もバレーバカになるのかよっていうのがもう本当積み重ねのね、もう号泣がここに来たなって感じもしましたし。
なんかお兄ちゃんが来たじゃないですか、うん、応援に。
来たね。
なんかそこもなんか、うん、
いやツッキーの周りお兄ちゃんもそうだし山口もそうだしおかんだらけだなと思ってるんだけど、うん、あの最終話、まあ、あのこの試合の結末でこれから全国出場っていうところでもちろん気持ちよくは終わったんだけど、あの影山がユースに選ばれたっていうところで終わったのが、はい、って私は意外とあの、まあ、原作を読んでいない組なのでびっくりして、なんかあの全然気持ちよかったけど気持ちよく終わらせてくれなかったからすごい次が気になる。
そうですよね、なんか次の期どうなるのっていうところで終わったので
ね。
影山でもなんか原作は影山中心というよりはその他校になるんですよね確か。
あ、そうなんだ。そっかそっか。
でも結構原作ちょっとちらっと読んだんですけど、アニメと全然スピード感とか展開が違って結構なんだろう、アニメですごく見やすくなってるし、すごい見せ場もバーンって出てくる要素が増えてて、結構アニメの方が見てて面白いんじゃないかなっていう感じでした。
おー。キャラクター増えてきたのに全員にほんとちゃんと見せ場があるし、うん、エンディングもめちゃかっこいいよね。あの全キャラクターが出てるやつが。うん、いや、ほんとに次のクールが決まってるのかな？決まってないのかな？
で、まだ原作がまだ多分なんで溜まっていないというか。
そうなんだ。そっかそっか。
原作待ちかなっていう印象は多少あるんですけど、
気長に待ちたいですね。次のアニメ化期待したいです。
続きましてフリップフラッパーズ。
あのこれは自分の嗅覚が正しかったなって思えたのがフリップフラッパーズだったんですけど、あお互い特集の時から注目してて紹介もしたんですけど、本当謎は多いんですけどなぜか引き込まれる世界観で見続けていて、本当期待していた通り見続けてよかったなと思える作品で、本当作品の世界観自体がまるで童話の世界のようで可愛くポップで、それでいてこう底知れない闇もあるような、そんな世界で願いを叶える石のかけらを集める冒険を主人公がするんですけど、この異世界自体が何なのかが最大の謎だったんですけど、それがこうクライマックスに向かって主人公ココナの母親が作り出す世界だっていうのが分かって、私はこの作品は母親っていうものを考えさせられる作品だなと思ってて、その母の歪んだ愛情、それくらい子供を愛する思いを感じるような、このココナの母がココナが望む世界を作ってあげるから何にも考えなくていいのって、こうすごく甘やかして本当にココナの心を殺してしまうようなことを言うぐらい愛しちゃってるんですけど、本当そんな主人公のココナはこう友達のパピカと前に進むことを選んで、こう子供は傷ついて痛みを知ってそれで強くなっていくっていう、こう甘えてるだけじゃ生きていけないみたいな痛切に感じるような、こう主人公の成長物語でもあったなって思って、本当作品自体が本当世界観とキャラクターだけでも楽しむことはできますし、そこからこういろんな解釈もできる余地がある、捉える側によっていろんな感想が出る作品だと思ったので、あとはこう年齢によっても感じ方が変わるかなっていう作品だなって思って、なんかこう自分がいつか母親になれたらまた見返してみたいななんて思う作品でした。
続きまして魔法少女育成計画。意外に硬派な結末を迎えたなという印象でした。
そうですね、なんか結構最終回早かったなっていうのが結構引っ張った感じがあったんで、
こんだけたくさんの魔法少女がいてどうなるんだと思ったら割と次々に退場していっちゃいましたよね。
なんか後半どんどん退場が激しく
なっていって、なんか結構キャラに感情移入したキャラとかも、
うん、
あっっていう感じ、トップスピードとか好きだったんですけど。
いやー、トップスピードはね、最もまともだったよね。ショックだよ。なんか
そこは残したいっていうところのこう、そこを裏切っていく、なんか小説だともっと多分、裏切られたっていうか、こう、そこは残しといてよっていうところがあるんだろうなって。うんうんうん、思いながら見てました。
いやでもまだまだ本当にこの世界は始まったばかりって感じじゃないですか。小説もすごくたくさん出ているようだし、これからですよね、この話は。
これ続くんですかね、なんでしょう、続編的なものは出るのかな。
アニメではまだ決まってないみたいですけど、なんか本当小雪の見え方が最初と最後と全然違うなと思ったので、うん、意外だった。本当最初に見始めた時とは全く違う印象の作品になりましたね。
結構声優さんも豪華ですもんね。
そうですね、若い人もいればベテランな方もね、魔法少女の中にいるからね、そういう見応えもありますよね。
なんか井上菊子さんが出てるのが、あとまあ岡田さんも出てるんですけど、こういう作品に出てるのやっぱりめ珍しいなっていうのも思いますね。
井上喜久子さんが魔法少女といえば、あのアニメを思い出しますよね。
奥様は魔法少女じゃないですか。
そうですよね、あの衝撃の一作。あ、全然今期のアニメじゃないですけどね。
いやほら、あの井上さんは17歳なんで、そこはね。
ですね。
続きまして、商売ロックシャープ。
もうね、あの一つ2期に関して言わせてほしいのは、アイレーンちゃんほんと可愛いっていうことですよ。あのシンガンクリムゾンズの永遠の中二病の彼らのアイオンくんの妹ちゃんなんですけど、まあこの子が可愛くて、しかもアイオンとのやりとりもほんと可愛くて、2期の中でも一番好きなエピソードだったんですけど、前期のキャラクターにこうスポットを当てながらも新規のキャラクターも出しつつ、いつもの商売ロックっていう感じもしつつで、すごくいい2期だったなと思います。あと最終回のエンディングの入り方がね、もうこれは卑怯だなっていうぐらい、こうルイセンを攻めてくる感じで、またこの子たちが会える日来るのかな、3期やってくれないかなみたいな気持ちになる、そんな2期でした。
最後に、私がモテてどうすんだ。
いやー、今期ね、特集した作品は全部面白かったよって言えるワタモテでした。
いやー、ぶれねえな。
特集した後も毎話毎話こう面白くてさ、こうなんていうの、やっぱりこうキャラクターにより思い入れがついてるじゃない。
はい、
誰とくっつくのっていう部分で一番ある種離れているのか近いのかみたいだった先輩がこんなことになるんだみたいな。
むつみ先輩の兄貴も良かったですよね。
ねえ、
キャラ濃いわ。
もうお兄さん出てきたせいで、私その男の子同士の妄想がはかどっちゃってしょうがなかった。
そっちかい。
うん、はかどった。もうなんか誰かいっそのことむつみ先輩とどうにかなって、でなんかお兄さんに邪魔されてみたいな妄想が、なんかもう目線がかえちゃん目線になってきちゃって、誰かと付き合うのも気になるんですけど、一つのこう画面の中でちょっとしたことで、あ、なんか今まで私五七しか見てなかったのに、篠宮くんと先輩がちょっとイチャついてるとか、なんか気になりだしちゃって、もう薄い本が書きたくなりました。
うん、そうか。
そうか。
まあね、そういう目線でも楽しめるしっていう。
そういうアニメですからね。
そうなんですよ。
女子、そうそう。
あとね、でもあのかえちゃんのことがより好きになったのが、あのお参りした時にリヴァイ兵長がデレを見せてくれますようにってお願いしたのが、あ、わかるって思って、もうそこで急に株がグッと上がって、なんかこれか、この距離感かっていうのがすごい腑に落ちたんですよね。オタク同士が距離縮む感じが、なんか作品で気づかされるなんてと思って。全然共感されない。
いやでもかえちゃんと友達になりたい子は結構いるんじゃないかなとは思うよね。
いると思う、うん、全く新しいタイプのヒロインですからね、そもそも。
そうね、確かにね、最終話まで本当にかえちゃんはかえちゃんだったよね。
うん、
いや、よかったですよ。これ続き見たいもん、本当に。毎シーズンレギュラーでやってほしいわって思うくらいの。はい、ということで、スタッフが楽しんだ作品を取り上げていきました。今期はね、とにかくね、特集した作品を本当全部面白かったって言える内容だったのが一番良かったかなと思います。今期ね、結構続いてる作品が多いんですよね、まだね。ショートアニメも含めてということなんで、その辺ね、特集できるものは特集していければなぁなんて思っております。今日の特集は
2016年秋アニメ最終回特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。新番組も始まりましたけれども、来週の特集は先ほども言いました継続作品の中からやりたいと思います。
はい、来週は信長の忍びを特集いたします。
はい、ショートアニメなんですけどね。
はい、超勢いありますよ。
めっちゃありますよ。これで学べる日本の歴史みたいな。
これ全然今からでも見直せるんで、ぜひコメントお待ちしてます。
はい、千鳥ちゃんの可愛さに燃えてください。
コメントの宛先はそこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、蘭之助さん、夜さえあればいいさん、王林さん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ジョニーさん、カキツバタさん、ヒルアンドンさん、フシュンさん、アビマルさん、クーターさん、玉手箱新聞社さん、金猫アット1月29日スペースカインズ新春ライブさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、今日レギュラー卒業の山本さんに読んでもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮あきと、
岩本さよりでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。